DJ Oaken.
Tonight.
Tonight, the rhythm blonde is gonna rip the mic.
Smoke blunts all night long.
Baby, all night long.
今週も始まりました。フィッシングトレインサポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792。メールアドレスが info@792fm.com。ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
fm.com でございます。ジョーさん、こんばんは。
こんばんは。お願いします。
よろしくお願いします。
はい。というところでですね、クールも変わり、すっかり10月という感じですけれども。
DJ、
はい、
OK!
DJ オーケンですね。
オーケンさん、俺何回か会ったことあるぜ。
おお、まあ大久保健一の略なんですけどね。
あ、そうなんですか、オーケンさん。
DJ オーケン。
まあどこで聞いてるか分かりませんけどね。
オーケンさん。
はい。まあなんだか本当にすっかり秋になってしまい、ただなんか、相変わらず秋晴れが少なく、曇った日が多いですね。
多いですね。そうですね。
なんか晴れるとなんかすごいね、秋晴れ感出るんだけど、
はい、
なんかずっと曇ってるよね。
また今週も台風来てますもん
ね。ねえ、また台風がっていう感じだけど、はい、なんか2018年、まあ、2017年もそうだったかな、
ええ、
梅雨が短い分なんか秋に雨が集中しているような感じがするんだけど、
そうですね、まとまってなんか秋に降ってる感じします ね、
ただなんかやっぱり秋だけあってあんまジメジメ感はなく、
そうです、ね、
さらっとした雨が多いんでね、
うん、
まあ、釣り的にはなんかこう秋が長くて楽しい時期なんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、
今週は、久しぶりの登場、1年ぶりぐらい、ね、
約1年ぶりです。
1年ぶりぐらい、
はい、
情勢紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様はボトムアップ新製品を語っていただきます。ボトムアップより、草深ゆきのりさんのご登場です。こんばんは。
はい、こんばんは、草深です。
こんばんは、
ぶっかさん。こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
何、今日は孝太郎くんはなんか来れなくなっちゃったって。
そうなんですよ、うん、川村ちょっと取材で連発でちょっと移動できなくて、うん、この時間に間に合わないっていうことで僕一人で、
そうですか、
登場させてもらいました。
ね、うん、ね、できちゃう。ゆうくんのさ、ちょっと今日行けなくてごめんねって言っといてって言われてましたから。川村様、はい。
まあ川村さんもね、ロケで忙しいみたいですけど、ね、
は
い、
そうです。
まあこの時期はですね、やっぱりまあ言っても釣りはね、釣る人は釣る、釣れない人は釣れないっていうね。
そうですね。
すごいこうね、時期がはっきりする時期だけど、物価最近どう？釣り的には。もちろん行ってるでしょ、だって。うん、
毎週、まあ、大会があったり、うん、結構秋ってこう試合が多いんですよね、うん、立て込んできて。で、まあ、先週とか、この間の週末は WBS の、うん、オープン戦っていう 2day のトーナメントがあって、
うんうん、
結果の方は、まあ、初日、まあ、そこそこ釣ったんですけど、2日目外しちゃって、
うんうん、
ちょうど真ん中よりかはちょっと上ぐらいだったんですけど、うん、やっぱり秋ってその、季節の、まあ、特に今まだ、
うん、
ちょっと夏っぽい日もあったりするじゃないですか、
うんうん、
そういうの繰り返しで、うん、やっぱりバスがやっぱりこうコロコロコロコロ、
そう、ね、
ね、居場所を変えちゃうからね、
うん、
それを捉えないと難しい、
うんうん、
かといってなんかこう守りに入っててそんなに釣れるわけでもなくね、
ない、うん、どちらでもガンガン走って、ね、そのベイトとリンクする場所を見つけて、うん、バチってはめる、
はめないとね、
うん、
ただそれがね、もうちょっとね、こうね、リンクしてる魚が多くてね、ベイトももうちょっと集結してくれればね、
ね、
釣りやすくなるんだけどね、
うん、
まだ夏の魚もいる、秋の魚もいるっていう状態だから、でかといってどっちが釣ったら上に伸びるかっていうのも全然わかんないからね、
そうですね、ね、出たとこ勝負だよね、
出たとこ勝負、だからあんまりこう決めつけてね、やるよりはやっぱりこうタイミングとエリアっていうのをしっかり見極めないと非常にこう難しい時期には突入しますけど、だから面白い時期でもあるよ ね、
そうですね、
釣り的にはね、言ってもだって全然釣ってない人もいれば、いや俺結構釣ってんだけどみたいな人もいるっていう、
超過に差が出ますよね、
日によって全然違いますけどね、
うん、
そんな物価はじゃあもう毎週のように、まあ、釣りにはもちろん行ってて、
はい、
まあ、いろんな釣りをしていると、まあ、もちろん打つ釣りから巻く釣りからと、
そうですね、うん、
なんだか、ね、知りませんがバスアングラーにはみんなこう体に染みついてると思いますけど、なんか巻物の秋とか、
はい、
秋は巻物とか、
はい、
こう非常にこうなんか刷り込まれてるじゃないですか、
ありますね、
だけどこうなぜそれを皆さんこう秋は巻物って言ってるか俺理解してない人が多いんじゃないかなって思ってて、まあやってる人間はよくわかるんだけども、
うん、
なんで巻物やってから釣れるわけじゃないからね、別に
そうですね、
そこは皆さんちょっと勘違いしないでほしいなって思うんだけど、いやーなんか秋だから巻いてんのに全然釣れないんですよって言っても、それは釣れない日は釣れないかなっていう、魚がどこにいるかわからない、魚がどこにいてもおかしくない だからこう巻いてどこにいるかっていうのを探し当てながらやっていきましょうよっていうところで誰かがつけたのかな、それは、う
ん
う
ん、ね、なんか秋になるとみんな巻物巻物って言うけど、まあ、秋晴れの日なんて風もなくてね晴れてね無理だよね、ハードルはじゃね、
そう、
うん、
なんで
全然無理ですよね、
全然無理
誰が言ったんだろうね、秋は巻物とかさ、うん、
なんか子供の時からなんか本に書いてありましたね。
でしょ、
そうですね、
でも植え付けられてるじゃない、そうそうそう、体に。
うん、
で分かってんだけど、うん、別に春も春は巻物でも別にいいわけじゃない、
そうですね。
まあ、だから誰がつけたのかなと思って、
ね、根本的にやっぱりそのブラックバスの秋の習性っていうのをやっぱり皆さんあんまり理解してないんじゃないですか、そもそもが。バスって秋はなぜその巻物がいいっていうと、うん、結局魚自体がその適水温に近づいてどんどんその、ね、動ける状態になって
くる
ね、
う
ん、ということはいろんなところにさっきが言って、うん、ユウが言ったようにいろんなところに魚が散る可能性があるってなった時に、うん、巻物の方が効率が例えば良くなるとか、
うん、
根本的な多分ブラックバスという魚の習性というものを、うん、あんまり皆さん多分まあ理解はしてないんでしょうね、
うんうん、そうだよね、うん、よくなんかねフィールドであったりするといや巻いてるのに釣れないんですけどって、いや釣れない晴天無風で巻いててもそれなかなか釣れねえだろっていう
やっぱあのクエスチョンそういう人にはつけてあげた方がいいんじゃないですか、じゃあなぜ今日今巻いてるの、
そうそうそうそう、
なぜ今日は打ってるのっていう、
うんうん、だ誰がねそのあれだ言ったか分かりませんけど、ね、よくないですよ、うん、秋は巻物っていうそのキーワードが、うん、
ルッカさんだってね得意の秋、巻物って言いますけどキャロとかで、ね、釣ることもあるでしょ、
そうそうそう、まあ、でもねキャロも巻いたりするから ね巻物だったりするしね、でもなんかまあその日の状況を、ね、見つけるっていう意味で確かに巻物っていうのは適してて、
うん、
でも巻物でもほら結構そのハードルはスピナーベイトとか、うん、本当プラグとかは本当のその巻物の強い方になってきて、うんうん、で逆にこうバームのシャットテールとか、うんね、そういうのは巻物だけど弱いから、
ね、
で逆に晴天の時とかそういうの使えばね、うんうん、はまること多いし、
だもうちょっと言うとローライター巻物って誰か言ってほしかったよね、
あそうだね
俺らはそういう風に言ってきましょうか、
ね、ローライトは巻物、
うんうん、そうやったら分かるじゃん、
うん、
秋は巻物ってさちょっとおかしくない、
うん、
ある意味巻物だけで言ったら春は巻物の方がなんかハマりそうな感じだけど、
そうだ ね、うん、ねワームじゃ釣れないしね、
そう
だって巻物でくくるとですよ、
うん、
変な話冬のシャット、うん、あれでも巻いて釣ってるわけですけど
巻物巻物
冬は巻物かもしれないよな、うん、
ね、
うん、でもさやっぱそこに冬はリアクションっていうなんかあってんじゃん、なんか、
うんう
ん、そうね、秋は巻物ってさ、うん、なんかすげえそれっぽくなんか体に刻まれてるけど、
うん、
ローライトは巻物ってちょっと言い換えた方がいいね、
これからじゃあ ねローライトは巻物でいきましょう、
うん、ああそんな言ってますけど俺も秋は巻物って言ってますけどね
いやもうね体に染み付いてんだよ、
うん
うん
うん、
でも秋だから巻いてるっていうのももちろんあるんだけど、秋でもワーム打つしね、
打ちますね、
うん、
で日によってはワーム打ってのが釣れるしね、
そう、うん、脳進化だってやるしね、
なるしね、やることは多いよねこの時期は、
そうですね、本当に
そう、
タックルもいっぱいになっちゃ う、
ね、
この時期は何がどう起きるか分かんないからね、やっぱり用意しちゃいますけど、
うん、
まあそんなんでじゃあ、物価も最近はまあまあいい釣りもして、
そうですね、やっぱりさすがに毎週、
うん、
もう釣りしてるんで、うん、まあ、魚とはなんとなくこうリンクしてる感じはずっとあります、
なるほど、
でちなみにじゃあ今年、まあ何回くらいトーナメント出たの、
WBS がレギュラー戦が5戦もう終わってて、う
ん、はい、
で、その後今オープンやって、
うん、
まあ、6試合7試合ぐらいですかね、
うんうん、
やってきて、まあ、今年ちょっと年間順位はそんなに良くなくて、まあ、クラシックには出てるんですけど、うん、まあ、このあといろいろとまだビッグゲームがね、
うん、
うん、WBS クラシックもあるし、今年はバサオルスタークラシックも呼んでいただいてるんで、
う
ん、
お、う
ん
う
ん、
まあ、でもそのねずっとこう春の試合からずっと戦いながら、もうその何ハリーシュリンプボトムアップ、
うんうん、
もうそれでこう散々いろいろ戦ってきた、
うんうんうん、今手元に ね、ルカさんありますけれど、
ね、と思うんだけど、うん、ハリーシュリンプは今年の春にリリースされた、
そうですね、4月に発売を開始させていただいて、うん、今まあ半年ぐらい、
うん、
販売させてもらってます、
で、一応パッケージの外にも、はい、どういう風な、リーグに向いてるか、
うんうん、
どういう風な仕掛けに向いてるか、うん、っていうのが、まあ、ある程度は書いてあるんだけれども、
うんうん、
そこに載ってない使い方で一番ブッカーよく釣ってるっていう話をちょろっと聞いたんだけど、
はい、ね、僕、まあ、結構、まあ、テキサスとかジグトレーラーっていうのが、まあ、スタンダードで、
うんうん、
まあ、このワームの特徴ってその、まあ、エビ系のワームで、まあ、手の部分アームの部分が細かく、うん、 アクションする、うん、どちらかというとこう微波動系というか、うん、そっち系の微振動系の、エビ系マクローワームという感じになるんですよね、うんうん、で僕はその中でも、まあ、ここに載ってないところで、まあ、脳進化に近いような感じなんだけど、うん、まあ逆さ付け、うん、頭側から針を抜いて、うん、ネイル進化を尻尾の方に、0.45g、うん、結構軽いやつを入れて、うん、それをやるとこうバックスライドするね。
ほうほうほう。
バックスライドしながら腕がスイングしてこういう風に動いて押していくっていうので、
うん、お魚をびっくりして食っちゃうね、それ。
食っちゃいますね。でね、まあ、あとその、まあ、ホールももちろんなんか釣れるんだけど、うん、このワームそのボール刺した後にちょっとこうちょんちょんって煽ってあげて、エビがこう逃げるような感じっていうのを演出してあげると、一瞬こうピピって上にこう落ちて、その瞬間ちょっとやっぱりフッて止まるんだよね。エビって結構フッて止まってからスーって落ちてるでしょ。その感じをね、すごいそのリアルに演出できるのが多分このワームの一番の武器で。
いや、そんなさ、いい話をしてるけどさ、この辺で一曲挟んでからもう一発ちょっと詳しく聞いてみようかな。
そうですね、はい、いいですね。
女性紹介よろしくお願いします、
はい、はい、ではですね、今週の一曲です。安室奈美恵で Can You Celebrate。
いやそこに来るまで待って歌ったみたいな感じだよね。そこしかわかんないからいいかな、時間ないから。
あ、すいません、すいません。
でね、今週もですね、キバのスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
引退をねしてしまった、安室ちゃんの曲をブッカが持ってきてくれてますけども、
そうですね、
前半はですね、ハリーシュリンプ4インチのね、バックスライドの話をちょろっとしたところで1曲だったんだけど、うん、
はい、
何せ 0.45g の、はい、ネイル進化を打って、はい、でなおかつフックはストレートフック、
うん、
これは鉄板、
うん、鉄板、
うん、うーん、でそのセッティングで、番手は1番1-0、
ね、1-0、
うん、
うん、
パッケージには1-0ってね、そう、うん、書いてありますね、
うんうん、
で、それをバックサイドで、うん、ちなみに、タックルはどんなタックル、
う
ん、
タックルは、ダイワのスティーズのブラックジャックっていう6フィート8インチの MMH っていう、うん、M と MH の中間ぐらいの硬さのロットでやってます、うんうん、
ラインのポンド数は、
12、12か、まあ、13っていうのがもしあれば13でもいいし、うんうんうんうん、まあ、14だとちょっとね、
そうね、
やっぱりアクションがね、
うん
うん、悪くなっちゃうんで、
うん、
まあ、マックス13、まあ、僕は12を今使ってます。
でさっき言ったようにこうボトムについてから、うん、ちょっとロッドでこうピョンピョンと煽ってあげて、で、ね、
はい、
でこうフォールさせていって、またこうエビを演出っていうのが、まあ、基本的な使い方、う
ん、まあ、でもね、うん、ほとんどがそのフォール中の
ファーストフォールで、
ファーストフォールで、うん、まあ、8割ぐらい食っちゃって、
うんうんうんうん、
それで着底して食わなかったら、さっきのちょんちょんってちょっと煽ってあげて、
うん、
このボディでちょっと水をやっぱ動かして、うん、その一瞬こう止めた後、要はフォールするまでの間に止まった時に、うん、ちょっとふわっていう、
うん、
やっぱりその瞬間がすごいこう水鏡でエビっぽい、
ね、余韻でこうなる
というね、そう、ふわっていうね、うん、それでもうホールさせて食わなかったらもうピックアップして、うん、もう一回投げ直して、
うん、
っていうような感じで、まあ、ノーシンカーで遅い釣りだけど結構テンポは速い、
うんうん、
そんなにその待ってるとかアクションしたりっていうのはないんで、
うんうん、
まあ、とにかく手数勝負でいいとこに落としていく、
うんうん
うんうん、っていう釣りですね。
まあでもね、うん、本当にこう見て分かるように、まあ、もう絶対釣れるよね。
そうですね、
言うてもね、
またリアルですね、
うん、
うん、よくこういうとこまで釣れるなって思える、ね、
うん、やっぱりね、その幸太郎君にしてもブッカにしてもそうですけど、まあ、ボトムアップ製品ももちろんそうだしっていう感じだけど、やっぱり、なんだろう、普通のベースの釣りがあって、そのプラスアルファ、
うんうんうん、
っていうのがやっぱり2人が作るものって多いよね。
そうですね、
うん、やっぱりこうただのフォールだけじゃなくて、フォールするときに爪が動くっていうさ、フォール、ね、だけっていうのはいっぱいあるんだけれども、
うん、
その中でそれをねこう出すっていう、
簡単にフォール中に爪動くってブッカさんも言われてますけど、
うん、
動かすことのこう難しさっていうのは、
そうだよね、
ものづくりにおいて、
そう、うん、それはやっぱあるよね、非常に難しいことですからね。
そうそう、重りをねつけてね、うん、重りでその
沈め、重さでね、
重さで沈めてスピード出して動かすっていうのは
簡単なんだけどね、
まあ、比較的作りやすいけど、
うん、そうですよね、
シンカーとかね、そういう軽いシンカーで 動かすっていうとやっぱり全てのこうバランスが
合わないとね、
合わないと動かないから、でましてね、こうポールはもう重りつければ縦に落ちるし、これは逆に横に泳ぐ、ね、力のそのワームに対しての加わり方が全然違うから、まあ、両方でやっぱり動くっていうのはまだ難しい、
そうですよね、しかもワームですからね、ちょっと何1ミリでも変えたらまた動き変わったりとかね、するじゃないですか、
まあ、本当にこう水と喧嘩させないで、水と喧嘩させて動かすのはね、全然できるとは思うんだけど、喧嘩させないで動かすっていうね、その絶妙なバランス、まあ、じゃあ本当にブッカーじゃボトムアップで、ボトムアップでじゃねえや、ハリーシュリンプで、ずっと今年はその4インチのバックスライドで、
そうですね、このワームに関しては4インチはもうそのバックスライドと、あとね今年は結構春先はフリーリグで、消波ブロックの穴にフリーリグ、結構ねこれもまあまあ来てて、
ちなみに全然そのフリーリグっていうのは俺やったことないんですけど、どういうこう利点があるんですか。
まずやっぱりその、まあ、テキサスリグと、まあ、似てるけど違うのは、そのフォールしてる時にシンカーがまあ先行して落ちてって、まあ、それはテキサスもペグ止めしてないと一緒だよね。
あれごめんごめん、テキサスのペグ止めしないやつがフリーリグじゃないでしょ。
そうそうそう、違う違う
違うよね、フリーリグっていうのは別であるよね。
そうそうそうです、フリーリグっていうのはその重りがテキサスリグのシンカーのところが、まあ、ダウンショットの、
はいはい、
まあ、棒状の要は
リザーバーシンカーみたいな、
みたいなやつの、で愛がこう大きくて、まあ、まさしくフリー稼働する、そうすると落ちてくる間にやっぱりシンカーとワームの距離がテキサスよりかより出るんで、まあ、そうすることによって、まあ、こういうワーム、このハリーシュリンプとかやっぱりノーシンカーでこう
水平ボール、後から系だよね、
そう後から系、その時にフォールの時にこうアクションしながら落ちていくのと、まずそこでワンバイトチャンスがあって、そこから、まあ、僕なんかその消波ブロックとかだと、まあ、シンカーだけ先に落ちてくんで、よりこう狭いところにシンカーが入ってくるんですよ、で、まあ、消波ブロックってシンカー引っかかるじゃないですか、で今度引っかかった状態からワームと今シンカーが離れてるのを、ゆっくりこう糸をロッドを立てて引っ張ってあげると、シンカーのところまでワームがこう導かれて、ね、だから本来テキサスとか単体だと実は入りにくいところまでワームを持っていくことができるっていう、
だから言ったら穴の中にエビが逃げちゃってる系のことまで、穴の中に入っていっちゃうわけでしょ。
そう、それが演出できるっていう、あとね根掛かりが少ない、
あ、そうですか。
結局ね、フリーリグの方がラインに対してそのリングが通って重りがその自由度が大きいね、テキサスリグというか、だから勝手にこう引っかかりそうになったら回転してシンカーがそれをかわすってことをやってくれるから、想像以上に引っかからない、今年結構使い込んでそこら辺がメリットかなと。
じゃあなんかね、今の話聞いてるとおかっぱりでもね、そのどこだろうと野池だろうとなんだろうとどこでもね、
そうですよね、
全然ね使える感じ、
なんかやっぱり全然フリーリーグやったことある、言う
やったことない、
俺もないんだよ、
ね、だから今聞いてみたんだけど、まあもちろんさ、そのペグ止めなしでそのテキサスシンカーをっていうのは、もうそんなのはもう昔から
やってましたよね、
で同じようなことをやってたわけじゃん、言ったら先に落としてとか、ちょっとこう、なんていうの、今時期みたいに広く探りたい時とかさ、カバーじゃないところでやったりするときはさ、ちょっとこうね、ふわふわっとスイミングさせながらとかさ、そういうのは別に普通にやってたけど、まあその使い方をもうちょっとこう高度な領域でできるようになってるってことだよね。
なるほどね。
まあじゃあでもそれはなんか今話聞いてるとね、なんか確かにそうだなと思って、進化もこういう風になこう倒れてくるからさ、
そう、
まあ、テキサスみたいにこうガッて
引かないもんね、引かない引かない、
へえ、ちょっとじゃあ面白いですね、それはね。
そうですね、なんかちょっとやってみたいですね、
フリーリーグ、
フリーリーグですか。
まあ言ったらただ、ラインに通すだけでしょ。
通す、そうです。
情勢は使ったことあるんだ。
あります
で、まあまあやっぱ利点あんだな。
ちなみにさ、そのラインを重り通すので、そのシンカーは、いわゆるあのシンカーに、なんていうんですか、サルカンというんですか、こういう穴が開いてる、ああいったタイプのシンカーを通すってことですよね。
そうそうそうそう、
自動張り止めになってない、普通の丸カン、
丸になってるやつ
で
しょ、
はい、その丸カンにただ通すだけ、
通して、
そうです、はい、
それだけ。
あ、すごい簡単ですね。
簡単です、
あとはオフセットフックでワームのネタがついてるっていう話
です。
だちょっと遅れで来るみたいなさ、
なるほど
ちょっとキャロっぽくなってるみたいな、そうそうそうそう瞬間が出てみたいな、うん、
なるほどなるほど、
その代わりカバーのところも打てますみたいなね、
うん、へえ、あなんかちょっとやってみたいですね、
あのチェリーとかジカリグみたいだとその直結型こう落ち込みじゃん、じゃないっていうことでしょ、
なるほどなるほど、
ちょっとふわふわ感が
出てる、そうそうそう、遊びがあって
遊びがあって、
あちょっとやってみたい、
うん、だからすごいいいんじゃないですか、今時期とかさの最近こうタフってる霞ヶ浦とかそんなのにはね非常にいいんじゃないかなと、
フリーリーグですか、
フリーリーグ
ちょっと導入
ちょっと
してみようかな、的なね
的なね、やってみよう的なね、う
ん、でも女性みたいにあんま釣れないとやめちゃうかもしれない、
そうですねそうですね、
釣れないや僕だけだと思う、
大丈夫大丈夫俺も飽き性だから大丈夫
じゃあもうそれで本当にじゃあその、うん、まあ、フリーリーグとか、はい、まあ、バックサイド脳神経とかで、うん、もうハリーシュリンプはもうほぼほぼそれで賄ってきた、う
ん、それが今年の霞に関してはほとんどそれで、
う
ん、使って魚を釣ってます、
うん、でもう一個そこにあるこのシャットテール、
うんうんうん、ちょっとブッカさんボトムアップさんからこのシャットテールが僕発売しているのすいません全然知らなかったです、
これね、う
ん、すいません
1ヶ月ぐらい前に発売させていただいた、うん、バラップスイマーの 4.2 インチというワゴンになります、
バラップスイマー、
うん、
なんかさまた、コンタロー君とブックがこう作ったものだからなんかまたこのただのシャットって見てくれはね、
うんうんうん、
こ
うパッと見ね
パッと見のシャットテールだけども、うんうんうん、なんかここにギミックがあるんじゃないかっていう、
でしょうね、
ふうに思ってるんだけど、うん、それは俺たちだけ、
その通りです、
その通り、
うん、ね今回シャットテール、うん、まあ、やっぱり今実際市場に、
うん、
まあ、各社メーカーさんがやっぱりいいシャットテールいっぱい出してるんですよ、
うん、
で、まあ、すごいこう強く動くのと、うん、スイングインパクトとか、うん、ハートテール、
うん、
フルスイング、
フルスイング、
うん、っていうのがやっぱりあるじゃないですか、
うん、
そういう中で、まあ、結局そういうものを同じものを作ってもやっぱ同じになってしまうんで、うん、じゃあどうしようっていうところで、うん、まあ、川村が今回これ作ったのは
ちょっとわかった、
あ
れもうねこれここで切っとかないと時間がない、
なるほど、
だからもうあの強制的に来週も来るっていう、
孝太郎さんが作ったのは、
は
で終わりじゃない
今週はこれで終わり
です、そうです、ここにしときましょう、ここでストップしときましょう、
来週はちょっとそのね話をちゃんと聞いてみたい、
そうですね、
細かく細かく
細かくね、
はい、はい、思いますんでね、
はい、はい、
ジョーセン何かありますか、
はい、ではですねキャスティングからのお知らせです、今週末ですね10月の7日、緊急開催決定ということですね、キャスティングは土浦店でレジットデザインの展示受注会を行います、北大輔プロがご来店されます、ぜひ、詳しくはホームページをご覧ください、あともう1点です、来週末ですね、あごめんなさい、来週の10月の8日までになっております秋の大総力祭というキャスティング、秋の大セールを行っております、ラストスパートになりますのでぜひ詳しくはホームページをご覧ください、以上でございます、
はい、
はいはい、
というところでねいい感じのところで終わっちゃいましたけど来週ブックもうちょっとね来てもらって噛み砕いて、
はいはい、そうですね、
はい、
はいはい、ということでブカさん、
はい、
今日はお忙しい中ありがとうございました、
いえありがとうございます、
ありがとうございました、
また来週もよろしくお願いいたします、この辺でフィッシングトレインしまいたいと思います、3、2、1、エンジョイ
エンジョイフィッシングハラッサーハラッ、ここから上がってくる、
ここから文化も上がってく、
文化の文化の文化なす、
文化文化文化文化なす、
文化なす、文化なす、文化なす、文化なす、
ボトムアップ、ボトムアップ、ボトムアップの文化な文化なす、Shark in this year, raise the figure 15% make the whole world shake. Take no shit, 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 take no shit,